Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 369. 今回はオーストラリア在住の内部コーチングマスタートレーナー、マッカイ清美さんをゲストにお迎えしました。清美さんは女性の起業家さんにライブ配信の手法をお伝えして、世界中のクライアントへのアプローチを可能にすること、また世界各国に出向いてイベントを開催されています。小さい頃からドラえもんになりたかった、どこでもドアでいろんなところに行ってみたいという願いがあったという清美さんは、もともと幼稚園の先生になるために学校に通っていたところから、もっと広い世界に飛び出したいと放送業界での仕事を目指すようになったそうです。ここですごいなと思ったのが、狭き門のテレビの業界で他の人と同じことをするのでは仕事は取れないと早い時期に判断をして、他の人がやらないようなこと、例えば空を飛んだり、海に潜ったり、乗り物に乗ったりする、そういったニッチ分野で飛び抜けることでテレビの仕事を獲得していったというストーリーです。今はオーストラリアにお住まいの清美さん、英語を本気でやろうと思ったきっかけであるマイク・タイソンさんへのインタビューのエピソードも、今では少し笑ってしまう、でもガッツと勇敢さ、そしてその経験が次のニューヨーク、オーストラリアという機会につながっていくという、今目の前にあるチャンスに食らいついていくことで道は自然と開けていくというようなメッセージが込められているように私は感じました。とってもパワフルで、そして婚活サイトで旦那さんのオーディションをしたというご経験など、お話がシンプルにめちゃくちゃ面白い。そんな清美さんのインタビュー、ぜひ皆さんも最後までお楽しみください。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。
今日のゲストはオーストラリア在住、ライブコーチ、マスタートレーナー、セミナー講師、イベント司会としてマルチにご活躍されているマッカイ清美さんです。清美さんは高校卒業後、展示会、博覧会、ナレーターコンパニオン、イベント司会者を経て、全国ネットの民放テレビでレポーターとして数々の番組に出演されました。その後、オーストラリア人のパイロットと結婚、オーストラリアに移住されました。20代の頃から投資をし、妊娠を機にセミリタイアされました。その後、離婚、再婚を経て旅行業界で働かれていましたが、コロナをきっかけにオンラインで起業され、現在はイベント司会、登壇をしながら SNS 集客法を教えていらっしゃいます。清美さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ゲダイマイ、ゆりさんよろしくお願いします。ゲダイマイとかって聞かないでしょ、アメリカで。よろしくお願いします。
そうですね、オーストラリアですよね。
はい、オーストラリアです。よろしくお願いします。
すごいんですけど、なんか波乱万丈っていうか、いろんなギュッとこう詰まった人生っていう感じなんですけど、
はい、
今日はいっぱいいろいろお聞きしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあまず清美さんご存知ない方のために簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい。現在、私、まあ、オーストラリアに拠点があるんですけども、まあ、オーストラリアだけではなくて、日本とオーストラリアと、今、ほぼほぼ半分ぐらいの割合で、移動しながら仕事をしています。で、私の仕事というのは、オンラインの中にすべて、いろいろな仕組みがもう整っていて、何を、私がお教えしているかというと、女性の起業家さんですね。もうすでに、商品やビジネスを持っている起業家様に、ライブ配信、インターネットで、ライブ配信をする方法を使うことによって、まあ、お客様の商圏ですよね。今までだった地域だけでお客様に来ていただいたという狭い範囲から、地球の反対側にいらっしゃるお客様まで皆さんの講座をお届けできるというね、そういった、スキルをお教えしています。そしてもう一つの私の大きな、柱というのはイベント業務なんですけど、ようやくコロナもね、明けましたので、日本のみならず、まあ、オーストラリア、世界各国に出向いていきまして、まあ、そこでイベントを構築してね、皆さんにどんどんこうボーダーを超えていただくという、そうした、モチベーションを高まるようなイベントを企画して開催しております。真っ赤清美と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、清美さんは、高校卒業されてから、司会とか、ナレーターとかのお仕事をされてたんですよね。
そうですね。その後実は私、保育園の先生とか幼稚園の先生になりたくて。
そう
そう
なんです
なんですよ。意外でしょ？
か？
そう、意外なんですよ。その当時、保育園の先生とか幼稚園の先生というのは、まあ、世間的にとても受けの良い職業だったんですね。それで、まあ、そちらの実は、学校に進んだんですけど、やっぱりなんか違うなと思って、在学中から、まあ、もう仕事をしだしたんですね。それで、放送業界の方に最終的に進むことになったんですけど、最初はだからね、幼稚園の先生になろうと思ってたんですよ。意外なんですけど。
そうなんですね。
そうそうそう。
なんか全然違いますね。
そうなの。だから、なんか高校卒業の時になんか自分の方向性っていうのはまだそんなにはっきりと見えてない時に、まあ、父親も母親も安心するだろうなっていうような職業っていうと、やっぱり銀行だったりとか、銀行もそれもなんかこう窓口でお客様を接客するとか、そういうのが私の時代っていうのは、親が安心する職業だったんですよ。あ、いいとこになんかこう、ね、そこの社内結婚して、積み立て、コツコツして、安定した生活で、早く結婚してみたいなのが私の時代は結構皆さんが安心する職業で。で、その中で幼稚園の先生っていうのも、まあ、いいお母さんになるとかね、いいお嫁さんになるっていうことで、まあ、そうね、母親の、こう、なんていうの、安心感みたいなのがある職業で、そっちに進んだんですけど、でもやっぱり違うな。私なんか、ちっちゃい頃から、すごくドラえもんになりたかったんですよ。
あ、そ
い
う
ろん
なん
な
で
と
す
ころ
か。
に飛んでいって、どこでもドアで。それですごく外国にもすごく憧れがあったので、いや、このままなんか小さく地域にまとまって安定するのは嫌だなと思ったんですね。それで、まあ、親はすごくがっかりしましたけど、全く違う業界にですね、飛び出していったということなんですね。
そうなんですね。
は
じ
い。
ゃあ最初、司会とかそういうところから始められて、そこから、なんか、わらしべ長者的にいろんな人
そう
に会
な
っ
の。
て、民放テレビの
本当そうなんです
全国ネッ
よ。
トにいっぱいなことで、どういう感じだったんですか？
例えば、局アナ、テレビの局アナさんっていうのは、そもそも、スタート地点が帰国子女だったりとか、とても有名な大学お出になってたりとか、お父様政治家だったりとか、そういう背景の人が大体局アナっていうのは住まれますよね。だから、ものすごく狭き門なんですよ。で、私、ね、学歴もないし、有名なお父さんもいるわけでもないし、ということで、じゃあどうしたら放送業界の仕事をできるかなって考えたときに、あ、これはもうなんか、他の人にできないスキルっていうのをたくさん積み上げることによって、その分野だったらこの人しかいないよねっていう、ちょっとそういった日産業っていうのかな。そういうのをやっていたら、ある特定の分野で、そのテレビの仕事っていうのをたくさんいただけるようになったんですよ。その時に思ったのが、やっぱり横並びをしてたら、太刀打ちできないなっていうふうに思ったんですよね。だから、ちょっとある意味特殊技能、空を飛ぶとか、海潜るとか、いろんな乗り物に乗れるとかですね、運転ができるとか、そういうところで、テレビの仕事を獲得することができたっていうことですよね。
その今のビジネスの話とつながると思うんですけど、そのニッチとかニーズっていうのは結構昔からそれを考えて見つけるのがうまかったんですか？
うまかった。だから多分なんだろうな、大人数の中にいて自分が背伸びしても叶わない分野ってあるじゃないですか。 まあ、生い立ちだったりとか、学歴とかもそういうところに当たると思うんだけど、まあ、学歴はその後積み上げることもできるかもしれないけど、でも、じゃあ今、即戦力で今、仕事に結びつくことは何かなって言ったら、じゃあ今必要とされてて、あんまり数のいない特殊な技能とかスキルを持ってる方が、より仕事に直結しやすいなっていうのは結構早いうちから感じていたんですよね。だから自分がこれから5年、10年かけて積み上げなきゃ手に入らないものよりも、今、かなりすぐに頑張ったら、集中して頑張ったら手に入るスキルで勝負しようと思ったのが18歳の時ですね。
すごいで
早かっ
す
た
ね。
んですよ。ずっと子供の頃から早く仕事したいなって思っていて、で、どうしたら早く社会人になって仕事ができるんだろうっていうのはずっと思っていたんですけど、ただそれが今日なんかも特にそうなんだけど、例えば日本で雪が降ってたりとかするときに、毎日のようにこう通勤するのはこれ嫌だなっていうのはすごい早い時期に思ってたんですね。だから将来的にはその通勤しなくていい仕事で仕事をしたいっていうことはずっと子供の頃から考えてましたね。
でもその年だったら大体みんな王道の方に行ってこうアナウンサー学校に入ってとかそっちに行くじゃないですか。
そうですね。皆さん、まずその多分ちゃんとまずは学校行きましょう、資格取ってみたいになるじゃないですか。でも、その間、例えば学んでる何年間の間って、私にしてみたら、もう現場で、叩き上げで、スキルとか実践を積んだ方が絶対早いと思ったんですよ。多分、自分が、現役でテレビの世界で働ける時代っていうのも、そんなにすごく長くはないというふうには思ってたんですね。だから、そうなったら、じゃあそこからまた4年間何か勉強して、その後にっていうよりも、もう今できることで、どんどんどんどん現場を踏んでね、で、それでどんどん仕事をしてとかいいっていうふうに思ってたので、だから、実際にアナウンスの勉強とかっていうのは、自分が仕事始めてからちょこちょこ習いに行ったりとかしてましたけどね。
そうなんですね。じゃあ、その特殊技能っていうのは、空を飛ぶとか本当にそういうことだったんですか？
そうなんですよ。当時ね、局アナさんがしなかった仕事っていうのがあって、それは何かっていうと、大概その生中継で、中継先のレポーターっているじゃないですか。それで、地方局のアナウンサーさんとか、例えばズームイン朝とかね、富山ですとか新潟ですって、で、局アナさん出てくることあるんですけど、大概そういう中継のレポーターっていうのは、アナウンサー事務所っていう、第三パーティーの局アナじゃない人たちが、アナウンサー事務所所属のタレントさんがやってたことが多かったんですね。それでじゃあその中で、皆さん綺麗にニュース原稿を読んだりっていうことはできる方多いけれども、じゃあ例えばスカイダイビングで空飛んじゃうとか、あとバイク乗れちゃう人とか、あと海の中潜っちゃう人とかっていうのはそんなにすごい多いわけではなかったんですよ。だから私スポーツ系のレポーターっていう仕事がすごく多かったんですね。だからなんかいつもなんかやってる人、走ってたり、飛んでたり、潜ってたりする人みたいなところで、仕事をどんどん広げていったっていうのはありますね。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ、こういう人がいますよ、みたいな感じで、次々つながっていくっていう感じだったんです
そう
か。
ですね。数がまあ少なかったっていうのもあるでしょうね。その技術を持ってる人が。
すごい。すごいですね。じゃあ、それをやっていて、英語に興味を持ったっていう時があったと思うんですけど、その
そうで
時
す
は、なんか
ね。
どんな感じだったんですか？
それはね、スポーツニュースをやってたんですね、日テレの。それで、スポットのスポーツニュースなんで、毎日11時の本戦のニュースが始まる前に、5分ぐらいの短いスポーツのコーナーがあって、で、その中で、野球の日テレだったから、ジャイアンツのね、巨人軍の番組だったんだけど、オフシーズンになると、野球だけじゃなくて、いろんなスポーツを扱うんですよ、そこで。それで、ある時、アメリカのマイク・タイソンっていうね、当時のヘビー級のチャンピオンが日本に来日して、で、日本で大々的なこう試合をするって言った時に、記者会見があったわけですよ。で、アメリカから到着したそのマイク・タイソンに一言インタビューしてこいっていう指令が下ったんですね。で、そういう記者会見場って、例えば個室があってちゃんと確実にマイク・タイソンと話せるって確実はないわけですよ。もういろんな各局のレポーターとか記者さんが来てて、で、そのマイク・タイソンにどんどんこう向かっていかないと、そのマイク・タイソンとのお声はいただけないわけですよ。でも私、致命的なミスというか、致命的に欠けてた部分があるんですね。それはですね、英語が話せなかったんですよ。そう。で、英語で話せないのに、とにかく行ってマイク・タイソンのインタビューを取ってこいって言われてですね。で、もう本当に体当たりですよね。世界ヘビー級チャンピオンに。そう。 だからそういうなんかガッツはあったのかな？まあ若かったっていうのもあるし。それで英語が話せないくせに、話せないなりにマイク・タイソンの声をもらうことができて、ただ彼が言ってる英語が全くわからなかったんですね。で、
どうやってインタビューす
そ
る
う、
ん
だ
です
からもう体当たりですよ、本当に。だから、ね、皆さん、記者の方が流暢な英語で話しかけるとか、私は全然できないわけじゃないですか。だから、普通だったらミスター・タイソンじゃないですか。彼のサーネームはタイソンでしょ。でも、そこをですね、ミスター・マイクって言って、もう大声で、ミスター・マイクみたいな感じで、突撃してったら、マイク・タイソン、それまですごいもう疲れててムッとしてたんですよ。で、記者会見場の、記者ってなんか結構小難しい質問するじゃない？だけど、なんか私はただただ明るく、もうなんかミスターマイクみたいな感じで言ったら、マイク・タイソンの機嫌がすごく良くなっちゃって、で、もうなんか今までのなんかこう、なんかすっごい怖かったマイク・タイソンから、はーいみたいな感じだったのね。でも言ってることが全く分からなかったんですよ、相手が。きっとすごいなんか、どっから来たの姉ちゃんみたいな感じのこと言ってたと思うんだけど、それが分からなくて、こう、対話にならなかったんですよ。で、ここでかっこよく英語ができたらどんなに良かっただろうって、その時すっごい悔しかったの。それと、あと、その時代ってまだ放送業界ってすごい男の人がものすごい牛耳ってる時代だったから、その、みんなが小難しい質問してもなんか感じ悪く答えられてるのに、英語わかんないこの頭の悪そうなレポーターが来て、なんか一気に会場の雰囲気が変わったっていうことで、逆にすっごい女だからみたいなことを言われたんですよ。それで、すごい悔しかったの。なんか確かに私英語できないし、で、女の人少なかったし、そんな中に来て、なんか女だからとか英語できないのにバカなんじゃないみたいなこと言われるのものすごく悔しくて、あ、だったら次回こういう場面があった時に、かっこよくその英語でインタビューできるレポーターになりたいってその時すっごい思ったんですよ。悔しかったから。それで英会話の学校に東京で行って、それでかなりすぐだな、多分半年ぐらいでニューヨークに勉強しに行ったんですよ。英語。それでまたニューヨークで洗礼を受けるわけですよ。私の英会話で習った英語なんか何も通じないのね、ニューヨークで。そんなことがきっかけですね、英語は。
その後、ニューヨークに行って、なぜかオーストラリア人の
そうなんです
人
よ。
と結
私、
婚
ニ
し
ューヨ
た。
ーク最高楽しくて、もうこれはもう絶対、ニューヨークは絶対楽しいと思って、英語はできないけど。でもなんかちゃんと語学学校通って、ニューヨークのマンハッタンにね、ハンターカレッジっていうカレッジがあって、そこは結構、外国の人を受け入れてる学校で、で、そこの、英語を習う、本当にね、移民の人とか、あとエスパニックの人とかがたくさんいるようなところに、もう自分を追い込んで入れてみようみたいなふうに思って、で、本格的にニューヨークに何年か住もうと思ってたの。それで、年末になるんで、ちょっといろいろな手続きもあるし、日本で、そのアナウンサー事務所もまだ所属しているし、仕事中途になっちゃうのもあるから、ちょっと一旦日本に帰って、その、ニューヨークに来る準備のために帰ろうと思った時に、年末のクリスマス前にですね、全く違う方向から住んでいる、まあ、同じ英語圏ではあるけども、オーストラリアの男性にまで会ったんですね。まあ、それでですね、全くその後の人生が変わってしまったんですよ。本来はアメリカに行きたかったんですけどね。まあ、なぜか南半球っていうところにご縁ができたんですね。
で、オーストラリアに引っ越して、その後がまたすごいんですよね。なんかもうすごい働いて、投資をして、一人で頑張って。
そうですね。だから多分その20代の頃に投資したのは良かったと思うのは、もちろんその後ね、4年なり何なりを勉強しにもう一回学校行って受験のためにまた勉強してみたいになっている時に私はもうバンバン投資をしてたので、20代の頃から。だから30歳になる頃には、まあまあセミリタイアしてもいいかなっていうぐらいお金は貯まったんですよね。不動産投資をしてたので。なんだけど、そのお金が貯まったら、で、まあ子供も可愛い赤ちゃんが生まれたよ。ああ、これからいいね、ゆっくりできて。と思ったら、結婚がダメになっちゃったんですね。そんなもんだよね。だからまだ30歳でリタイアなんかしたら、罰が当たるっていうことで、神様もう一回第2ラウンド、カーンみたいな感じで、そこから私の第2章が始まったのが30歳の時です。
すごい濃い20代ですね。
濃かったですね。もうほとんど仕事しかしてなかったですよ。18歳で社会出てから、その最初の社会出ての12年は仕事しかしなかったですね。本当に。もうとにかく仕事と投資だけですね。
ね、 そこからまたすごいんですよね。再婚されたんですけど、再婚の時の話がまたすごくて。
さんね、2回目だけど、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方、初めてかもしれないので、その30歳でじゃあ赤子を抱えてシングルマザーですよ。それで、財産ほとんど不動産と株だったから、まあ分けようって言っても、急にはやっぱり分けるの大変なんだ、不動産とかって。それで、何が起こったかって言ったら、その財産的には財産分与すれば、いずれはお金にはなるんだけども、それが財産分与が整うまでの半年間っていうのは、本当にお金が手元にないっていう恐怖ね、を味わって、で、子供まだ小さかったし、で、シングルマザーっていうことになったわけですよ。それで、これは私が望んだものじゃないなって思ったんですよ。私はちゃんと家庭があって、豊かで、こう幸せで、安定した生活っていうのを望んでたのに、一体何だろうって。で、私、思考は現実化するっていうのをもうすぐ信じてたのに、これ思考は全然現実化してないじゃないって思ったんですよ。だとしたら、一旦これリセットして、まあ離婚もそうなんだけど、で、本当に自分が望むものをもう一回イメージして再構築しようって決めたんですよね。それで、じゃあどうしようと思って、やっぱりまず素敵な伴侶が必要だな、土台が。で、土台が安定したら多分その次に来る仕事だったりとか、そういう次のものは安定してくるだろうと思ったら、まず土台を整えようと思って、で、理想の伴侶というのはどういう伴侶だろうかっていうことを書き出してみたんですね。で、ゆりさんも多分すごく造詣深いところあるんじゃないかと思うけど、瞑想されてるでしょ？瞑想の時間ってものすごく大事で、自分のこう内なる可能性だったりとか、自分が本当に考えてることとアクセスするっていうところができるのが瞑想の時間だと思うんだけど、そこで思い浮かんだ詩と書き出してみたの。まあ、これはある方に教わった手法なんだけどね。そしたら、自動書記ってわかります？勝手に自分の手がいろんな文字とかを書き出すような感覚があるんだけど、まあ、それに近い感じで、私が出会う将来の伴侶について、バーっていろんな言葉が出てきたんですよ。で、それをですね、当時まだそんなに一般的ではなかったんだけど、インターネットの婚活サイトね、まあ、お付き合いした人を探すサイトがあるんだけど、まあ、そこに自分がバーって自動書記で書いた内容を投稿したんです。で、そこで、あ、これは、このサイトを使って私は、旦那さんのオーディションをしようと思ったのね。でも、子供もいるし、30過ぎているから、あんまりその、恋愛で何年間も時間を費やしたくないと。これはだから、社会出た時と似てるんだけど、結構速攻で、こう、なんていうの、自分の人生の土台を整えたいと思って、それでまあ、もう旦那さんのオーディションをすることにしたんです。それで、婚活サイトで、その、私の望む相手、それから私はどんな人かっていうのを公表したわけですね。その中からオーディションをした勝ち残った方が今の皆さんです。
勇敢な人たちですよね。
めっちゃ勇敢。だから日本人の方はゼロでしたね、ちなみに。そう。でもさ、わかりやすくない？私日本に来ていろいろなアマゾンでいろんな商品取り寄せるんだけど、サイズとか色とか価格帯とか商品の特徴とかって、じっくり他社と比較して、最終的に自分がこれっていうものを皆さん、アマゾンでオーダーすると思うんですよ。で、私、その、再婚するときに伴侶を選ぶときって、本当にその原理だと思うの。自分が本当に望んだものに一番条件の近いものに対してボタンを押すっていうことですよね。だから、その方法はね、その後、自分のビジネスの中でも、すごく活かされてるスキルの一つですね。
面白い。最初の結婚の時はそういう感じじゃなかったんですか？
最初の結婚はベタに恋愛結婚だったから、もう出会った瞬間になんか運命を感じて、ビビビビっていう感じだったから、会って、まあ日本にその時いたんだけど、その後すぐにオーストラリアに戻ってしまって、ビザの関係で。で、1ヶ月以内には婚約してましたね。
すごい。
早いよね。だから会って3回目ぐらいとかに、まだ若かったしね。そう。で、ほら、当時国際電話とかはものすごい高かったでしょ？だから、なんか、こうやって、長距離恋愛するぐらいだったら、もう結婚しようよ、みたいなことになって。でも、そうね、1ヶ月以内には婚約してたんで、やって。早かったよね。速攻です。
じゃあ1回目の映画でだいぶ違う感じがします。面白いですね。お子さんは最初お一人でまた生まれたんですか？
まあ、うちは女の子一人で、前の、オーストラリア人の旦那さんの時の子供で、まあ、 本当に何て言うの、親が言うのもあれなんだけど、本当にいい子に育ってくれて、こんな、母親の人生はこんなになんか波乱万丈なのにもかかわらず、それを反面教師にしてっていうかですね、本当にいい子に育ちまして、おかげさまで。うん。私にコーチングするぐらい、すごい強くなって、そうそうそうそう。
いい関係ですね。
いい関係で。
それで再婚されて、そこから旅行業界で
そう、
働
そ
か
の
れ
後ね、会社員で、現地の日本企業のオーストラリアにある会社に、日本企業に勤めてまして、まあ、ウェディングの現地の会社だったりとか、あと、JTB っていう日本の旅行会社があるんだけど、そこも本当にもう、わらしべ長者的に、ストーンと入った感じ。私なんか、仕事に関してはそういうタイミングつかむのが、多分野生的な感があるのかな。だから、普段なんか、正式にね、いろんな試験を受けてないと入れないみたいなところが、なんかたまたまポジションが空いてるとか、すごいたまたまそこの部分探してたみたいな感じで、特別にスッと入っちゃうね、そういうところに。うん。
すごいで
そ
す
こが
ね。
いつも
まあ
そ
で
ん
も
な
ひろ
感
み
じ。
さんってこの間初めてライブしたときに、あ、これやりましょうみたいな、もうめっちゃ即
そう。
決ですもんね。
早い。早い。早いですよ。
即
うん。鉄は
決
熱い
です
で
よ
すね。
ね、本当。
そうなの。うん。
そのスピード感がなんか
うい
いのか
ん。
もしれないですね。気持ちいいですよね。
そうね。多分さ、健康年齢でね、人が生きていられる時代って、自分の、なんていうのかな、メンテナンスとかいろんなこと気をつけていても、やっぱり限りがあるじゃない。だとしたら、じゃあ、あと自分の健康年齢とか自分の寿命っていうのを逆算したときに、あとじゃあどれくらい本当にこの人生を楽しめるのかなと思ったら、なんか迷ってたりとか、うじうじして、なんかやりたいことやらないのってさ、すごいもったいないと思うの。だから、あ、自分はこれいいねって思った時に、もうそれを思いながら手が動いて、足が動いて、心が動いて、気がついたらもうできてて、その渦中にあるっていうスピードが人より絶対速いと思いますね。うん。楽しいこ
そう
と
です
とか
ね。
嬉しいこととかしか私フォーカスしてないから、本当に限られた自分の人生っていうのは本当にマックスで楽しく生きたいと思っているところありますよね。
で
うん。
すね。ですね。じゃあ、今のお仕事っていうのはどういうことをされてるんですか？
はい。女性の起業家様にね、ライブ配信を教えて、で、ライブ配信っていわゆるテレビ局みたいなもんじゃない？だから、そこで、まあ、集客にも活用できるし、それから自分の商品を実際にジャパネット高田のようなテレビ通販のように販売することもできるんですよ。オンラインの講座に応用することもできるし、それからうちは実店舗持ってるお客さんはそんなに多くはないけど、自分のお店とか物販がある方とか、そういう方にお店に来てもらえるような動線を作ることもできるし、こうライブ配信って本当にいろんな活用ができるんですよね。だから、そのやり方をお教えします。だから、うちのお客様っていうのは、何をやりたいかわからないっていう人はあまり多くなくて、もう自分の今ある商品とかサービスをどうやったら世界のいろんなところに住んでる人に伝えて買っていただけるかっていうところを教えてるんですね。で、それっていうのは、ゆりさんもすごく関心があると思うんですけど、本当に心が決めてるんですよね。心。うん。だから、私は自分の講座の中で、モチベーションっていうのをすごい大事にしてます。自分の心がオンになるだけで、その先の結果っていうのはすごく大きく変わるので。だから、自分でも一番お金をかけて今でも学んでるのは、そのモチベーションの分野かなって思いますね。うん。
そのコロナの時に転換されたと思うんですけど、なんかそれやろうってなった時のなんかきっかけとかがあるんですか？
私ね、ライブ配信はね、ずっともう17年教えてたんですよ。ただ、需要があんまりなかったんですね。皆さん、オンラインで顔出しして何かやるっていうのがあんまりそんなに需要が多くはなかったんですよね。だけど、コロナになって何が起こったかって言ったら、いきなり世界が閉ざされてしまったじゃないですか。だから、例えばイベントも今まで会場借りててやってたのができなくなったりとか、それから、とにかく人に会えない状況になったじゃないですか。その時に何が需要として起こったかというと、皆さんお家にはいるわけですよ。おこもりで。でも何かやりたいと思ってたりとか、今のこれまでのビジネスの形態を変えなきゃいけないと思ってる人がものすごく多かったのね。それでテレワークっていうのがすごく一般的になりましたよね。で、テレワークとライブ配信ってものすごく相性がいいわけですよ。うん。だから会場借りて人が集まらなくても、そこである程度の規模のセミナーができたりとか、あともっと大きなものになると、今まで大きなコンベンションセンターとかでやっていたサミットとかフェスというようなものがオンラインでできるようになりましたよね。だから私もコロナである意味そのイベントビジネスっていうのは大変ピンチにはなったんですけど、 今まで細く長く教えていたライブ配信っていうところがいきなりバーンと需要が高まったんですよね。だからその時にもう一気にそのテレワークっていうことと、それからインターネットの中でこのライブ配信をする方法っていうことに完全に切り替えたんです。2020年の9月かな。
おお、
う
そうなんで
ん。
す。
だからそこから約2年ぐらいは皆さんテレワークとか、今皆さんこんなふうにズームって一般的に使ってますけど、そこからもうズームから教えるみたいなところにちょっと方向を変えたんですよね。それでインターネットのこの仕組みの中で講座とか、それからフェスだったりとかサミットって呼ばれるようなイベントを中心にやっていくことによって、コロナの一番こう皆さんの影響のあった時に、このライブ配信というのはすごく多くの方に受講していただけるようなコンテンツにはなりましたね。また今ちょっと時代が変わってきましたけどね。
なるほど。じゃなんか、だいぶ先を行ってたのが、なんか、時代が追いついてき
先
た
す
みた
ぎ
い
ちゃって、うん、17年前って本当、やってる人ほとんどいなかったので、まだ日本語で、そのなんていうのかな、窓口があるわけでもなかったので、あと、回線がもうすぐスローだったからね、当時。だからまだまだそのデバイスだったりとか、当時の環境が整ってないところの時代からやってたので、最初はなかなか苦戦しましたよ。だから2008年当時とか9年当時っていうのは、新聞社にライブ配信これから来ますって売り込みに行ったりとかしても、全然話聞いてもらえなかった、あったしね。う
そう
ん、
なんです
だ
ね。
から何がきっかけになるかわからないですよね。で、今はまたコロナが一段落したので、もともと私が大好きだったイベント業務の方に今はまたシフトしてますけどね。うん。
なるほど、そうなんですね。そしたら、今度はご自分の中でなんかブレイクスルーがあった出来事があれば、その前後でどう変わったかみたいなのも教えていただけますか？
そうですね。私、本当に子供の頃からモチベーションにすごい関心があったんですよ。で、すごく大きなブレイクスルーの一番最初のは、小学校の3年生の時に、
早っ。
先生に出会ったことですよ。そこが人生で一番最初のブレイクスルー。もう、暗くて人前で話せなくて、もうとにかく体が太ってた私が、あなたは面白い子ねって先生に言われたことから、面白い子ねっていうふうに、心の中で閉じ込められちゃってた私が、バーンって出てきちゃったんですよ。だから本当に別人になってしまったっていう体験が8歳の時にありましたね。で、そこから私ってもともと本当はなんかこう面白くて明るい子なんだっていうところが出てきたことで、すごい人生が変わったんです。だからブレイクスルーって一番何が人生で大きかったか、やっぱそれですよね。で、その後、大人になるにつれて、やっぱり人が変わるってすごいなっていうブレイクスルーが何回かあったんだけど、次に起こったブレイクスルーっていうのは中学校1年の時に、まあずっと私生まれてから太ってたんだけど、中学1年の時に一夏でもう爽やかな筋肉少女に変身することができたんですよ。そう。普通のデブから、もう本当太ってるデブからですね、もう本当にスポーツ少女に変身できたんですね。
すご
この時の周りの対応の違いに味を占めて、あ、なんか痩せるだけでこんなに周りの対応違うの？特に男子みたいなのがあった時に、あ、これは自分の努力で自分の人生っていうのをより良いものに変えていけるんじゃんっていうのを中学1年生の時にブレイクスルーとしてすごい実感したところですよね。うん、本当に、
ごいですね。
体重痩せただけでこんなに違うの？男子の対応は、みたいな。そこに気づいてしまったんですよ。そう
す
ね。
ごい。
うん、
若いですね。そんな
か
若
ない
うち
り
に
早い
ブレイ
う
クす
ち
る。
に人生のブレイクスルーの美味しいところを感じていましたね。すごいな、これって。人生ってこんなに変わるのかっていうのを、まあ、立て続けにその時期に感じたものがありましたね。
でもその最初のは先生がそんなこと言ってくれて、すごいいい先生ですね。
そう、だから、誰と出会うかって大事ですよね。で、ついこの間、私今地元に帰ってきてるんだけど、当時の同級生とご飯会をしたの。で、私帰ってくるとき、この人この日が空いてるからみんな集まれみたいな感じで その日限定でみたいな感じでするとみんなこう集まってくれて、で、その時に懐かしいその時の話になったんだよね。で、その時に話してたのは、私はたまたまその3年生の時に素晴らしい先生に出会えたんだけど、同じ時に違うクラスの学級っていうのは学級崩壊だったんだよね。だから、本当にもしかしたら私も学級崩壊のクラスに編成されてたかもしれないじゃないですか。で、私先生に出会ってなかったら今こんな話す仕事とか外国に住んでとかってなかったと思うんですよ。全く自信のないままそれなりなね、暗い生活をしてたかと思うんですけど、 誰と出会うかによってこんなに人生が変わるのかっていうことを改めて同級生と話したんです、この間。だから、そうなってくると、自分が付き合う方っていうことにすごくフォーカスをする。それから、あと自分もそういうきっかけになるような人になりたいなっていうことはいつも考えながら仕事をしてますね。
そうですね。
そう、あなたと出会ったからすごいきっかけになったよって言われるような人に自分もなりたいなって思ってますね。
じゃあ、これからどんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいですか？
ゆうさんもアメリカ在住で、私もオーストラリア在住なんですけど、私は日本行き来してて思うことは、まず、特にね、自分の祖国の日本の女性、これ、国の地形から言って島国の形だから、ある意味日本ってちょっと隔離されているようなところがあると思うんですよ。いろんなことに。だから、その日本の女性をとにかく世界を見てほしい。世界にどんどん連れてってあげたいなってことです。で、それは肉体的に海外に飛び出すっていうことももちろん大事だし、それから今だったらインターネットっていうツールを使って、自分の仕事の範囲って日本だけにとどまらなくていいと思うんですよ。で、世界地図を広げたらどれだけ日本って、その全世界の国土に対してどれくらいの割合かっていうのは地図の中でわかると思うんだけど、この世の中って本当に広くて、本当に素晴らしい、まだ見ぬ世界っていうのがたくさんあるんですよね。だからそんな風に視野を広げてビジネスをしてほしいし、それからこの限られた本当にこの肉体的に健康な健康年齢の人生の時にたくさん本当に見聞を広めてほしいと思ってるんです。で、逆に海外に飛び出していった皆さんですよね。その方っていうのはある程度そこのボーダーもすでに超えてるじゃないですか。で、まあ簡単にわかりやすく言うと、華僑って呼び方をされると思うんですね。中国の方が華僑で、日本の方が華僑みたいな言い方するじゃないですか。で、私はその海外に飛び出した人たちと、タッグを組んで、本当に世界中でボーダーレスで仕事を拡大していきたいと思ってます。そう。
素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、今、もやもやしてるリスナーさんに一歩を踏み出すアドバイスがあったら教えてください。
いつかいつかって本当にいつまでも来ないんですよ。で、皆さんの心の中で選択肢2つだけにするとすごく人生ってシンプルに加速していくと私は思ってるんですよ。それはイエスかノー。で、自分のハートに聞いてみて、あ、これやってみたいって思った時に、時間がとかお金がっていうことで躊躇してるんだったら、すごいもったいないのね。だから自分のハートにイエスかノーかどっちかのもう答えしかないんだって決めて、自分のハートがイエスって思ったことはまずやってみることです。それが根拠がまだなかったりとか、じゃあどうやってやるのかのやり方が分からなくても、まずやるって自分が宣言することで、不思議と道は開けていきます。やるって決めた瞬間に協力者が現れたりとか、それに対してすごく知ってる人が現れたりとか、お客さんがもう現れてくるってことがあるんですよ。で、自分がやるって決めない限りは、その魔法の扉開かないから、もう皆さんの心の中で、いろいろな言い訳のノーとイエスの間の答えを作らずに、自分は本当にどうしたいのかっていうこと、イエスだったら、とにかく今からすぐ行動するっていう習慣をつけるといいのかなって思いますね。
そうですね。ありがとうございます。そうですよね。そこでね、大体なんかいつもお金と
そ
時間となんとか、
う。
年齢とかなんかいろんなことでみん
そう
な。
なんですよ。そうなの。で、それね、卵が先か鶏が先かの原理になっちゃうんだけど、お金がないから学べないってみんなよく言うじゃない？でも、お金がないから学べないじゃなくて、学びたいから学び始めたら、お金って学ぶことによって生み出されるんですよね。お金って行動することによって生み出されるんですよね。で、ある程度覚悟が決まった人っていうのは、それにもう精神とか肉体を合わせていくから、調子が合うようになってるって私思うんですよ。で、いつまでも結果が出ない人っていうのは、やりたいやりたい、いつかいつかって言ってて、もう時代がすっかり変わったまま、もう10年前のままみたいな人って結構たくさんいるじゃないですか。
もった
私
い
は
ない
そ
で
の
す
よう
よ
に
ね。
思うんですね。
ありがとうございます。じゃあちょっと最後の質問なんですけど、もしおすすめの本があったら教えていただけますか？
私が一冊、もしこれっていう本をおすすめするんだとしたら、私の起業のきっかけになったザ・シークレットっていう大ベストセラーがあるんですね。
あれが企業のきっかけなんですか？
あれ起業のきっかけなんですよ。本当に。あの本が私の、あ、もうこれ、私会社員の時に、まあ、自分の本意ではなくて、不本意にもリーマンショックの年にリストラになっちゃったんですね。旅行業界が大変で。で、本当に大好きだった仕事を自分が意思で去るんじゃなくて、会社の都合で去ることになったの。でも、あの本を手にした時に、 あ、それって本当にこれから第2章が始まるために、会社の方から、一旦扉を閉めてくれたんだっていうことがすごく分かったんだよね。うん。あの本は、そうね、私が、そう、リストラになった時に一番最初に手にした本でしたね。
そうなんですね。
そうなんですよ、あれは。
あれはでも、もうなんか、世界中の、もう何十万人の人生を変えた本ですよね。
変えましたよね。本当に。うん、で、そのザ・シークレットのオリジナルというか、彼女の発想の元になる本っていうのは、実は1世紀以上前に、100年以上も前にアメリカで書かれた本が実は発想になったらしいですね。私も、元々の本も読んだんです。
そ
うん。
れは
で、
できるっ
そ
てこと
こ
ですか。
は、ウェルス・ワトルという人が書いた本で、はい。それが、元々彼女のインスピレーションになったんだけど、原則は本当に変わらないなと思ったのは、まあ本当に一言で言うと思考は現実化するっていうことなんですよね。そう。それの確信が持てたのがあの本だったですね。いろんな自己啓発の本とか、モチベーションの本とか、心の中のいろんな精神論とか、いろいろ私大好きで読んできてるけども、あ、これは本当にオリジナルの元になっているものっていうのは思考は現実化するっていうことなんだな、ということを確信した一冊でもありましたね。
あり
うん。
がとうございます。
はい。
じゃあ、今日の話を聞いて、清美さんのなんかフォローしたいとか、興味があるっていう方はどこに行けばいいですか？
はい。私、一番皆さんに発信をしている場所っていうのが Facebook なんですね。で、個人の Facebook、マッカイ清美の個人の Facebook、または、マッカイ清美事務局という Facebook ページがありまして、主に個人の情報っていうのは私の Facebook の中にあって、で、ビジネスに関することっていうのは主に事務局のページの方に載ってますので、Facebook をですね、ぜひフォローしていただけると、そこからいろいろな講座の情報とか、皆さんに参加していただけるね、楽しいイベントなどの情報がどんどん上がってきますので、ぜひそちらからご連絡をいただければ嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。ショーノートのリンクに貼っておきます。
はい、あ
はい、
りがと
ひろみさん、今日はどうもありがとうござい
はい、
まし
皆さんありがとうご
た。
ざいました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。